あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月は倉敷歯科医師会三宅義彦先生にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。4月に入りましてね、今月からまた僕が担当ということで。
そうですね、はい、おかえりなさい。
帰ってまいりました。お恥ずかしながらいろいろとまたね、歯にまつわるお話をお聞きしていきたいなと思っているんですけれども、先生、今月はどんなお話になりますか？
今日は歯科検診というものについてのお話をさせていただこうかと思ってます。
歯科検診、はい、これもいろいろな歯科検診があると思うんですけど。
そうですね、一番最初、例えば検診の方では1歳半検診っていうのが大体、はい、生後1歳と6ヶ月の時に、集められてやってますし、あと倉敷の場合は3歳児検診というのが3歳5ヶ月か6ヶ月の、子どもを対象にやってるのも、歯科検診の一種にはなっております。それ以外、皆さんご存知の学校で行われるような歯科検診とか、幼稚園とか保育園でもね、今は歯科検診をほとんどのところがやってると思います。今日は今ちょうど時期的にもちょうどいいので、まず最初に学校歯科検診についてお話をしようと思います。以前にもね、去年だったか一昨年だったか、僕のこの当番の時に歯科検診についてお話をしたことがあるので、それに続く第2弾ということになるんですけども、ひょっとしたら、ほとんど前と同じようなお話になってしまうかもしれません。で、大谷さんも、今ラジオをお聞きの皆さんも、学生時代に学校で歯科検診を受けたことがありますよね。
あります。なんかずらーっと並んで、その列の向こうにいた先生がいて、口の中にこう入れられて、なんかこういろんなこと、なんか番号とか英語とか言われたような気がします。
だいたい毎年4月5月頃になると決まって学校では歯科検診が行われます。もちろん歯科だけではなく、内科や眼科や耳鼻科などの健康診断も同時期に行われています。で、毎年このタイミングで各科の健康診断が行われるのには理由があるんです。実は学校で行われる健康診断は毎年6月30日までに実施されなくてはいけないという決まりがあるんです。
決まってるんですか？締め切りというか、そこまでやりなさいと。
そうなんですよね。これ厚生省によって掲げられた学校保健法施行規則規制第3条というところに記載されているんです。で、この法規には健康診断を実施する、そのタイミングとか時期以外にも、健康診断を受ける準備のやり方から、診断の進め方、または健康診断後の措置についてまで細かく決められていまして、我々歯科医も基本それに従って歯科検診を行っています。
ちゃんと決められた通りに先生方もやってらっしゃるという。
そうですね、いわゆるマニュアル的なものがあります。で、そもそもこの学校検診という学校における健康診断が何のために行われているのかというのことも、先ほどの法規の中で次のように明文化されているんです。で、まず第1、子どもの成長の状況を把握すること。2、潜在する疾病、病気ですね、これを早期に発見し適切な処置を行うこと。それから3、生涯の健康のための教育効果を高めることが目的であり、健康か否かのふるい分けのためのスクリーニングであって、医学的な確定診断を行うものではないとされています。3番目ちょっと分かりにくいんですけども、噛み砕いて言うと、子どもの将来的な健康のために行うものだけれども、これだけで全ての病気などが必ずしも見つけられるものではないですよという形で、釘を刺している部分もあると思います。
なるほど、そう言われたらそうですよね、これはね。
で、実際のところ、我々歯科医がこの学校検診でね、大勢の生徒たちを、限られた時間内に検診する、またその検診の時の環境も、その日の天候とか、検診を行う会場とかによってね、その明るさとかの違いもありますので、そういった理由から正確な診断を全ての生徒さんに下すってことは正直不可能だと思ってはいます。もちろんそれに対処するやり方、考え方とかは、検診を担当する先生によって様々だと思います。僕の場合は、とりあえず虫歯か健康なのかどうか、どうしてももうはっきりその場で診断がつけにくい場合には、 まあ、とりあえず黒、うん、まあ、つまり虫歯として、まあ、記載させてもらってます。
そっちに先生の場合振るわけですね、
はい、で、まあ、その時にね、はい、その生徒さんには直接、まあ、ここに虫歯があると、まあ、私は思うんだけども、うんうんうん、行きつけの歯医者さんで改めて見てもらってくださいねと、
はいはいはい、
で、まあ、もし私の見立て違いで虫歯でなかったらごめんなさいね、うん、というふうな形で、まあ、直接生徒さんにお話しするようにしています。
そうか、これでも先生、聞いていいのか、何人ぐらい見られるんですか。
ですね、うん、まあ、場所といいますか、うん、例えば、うん、一つの会場に学校の生徒が、うん、まあ、1人600人例えばいると
する、はいはい、
でこれを1人がまあ200人までということにも一応決まりがあるので、
あ、それも決まりがあるんですか、
う
ん、で
3人に分けて見る場合もありますし、1人のドクターが3回に分けて200人ずつ見る場合もあります。でまた保育園幼稚園になるとそんな大規模ではないので、
う
ん、
そうですね、
まあ、1日に全部見ることも可能だと思います。
いや、でもこういった時だけですよね、先生もそれだけの人数一気に見るっていうと。
そうですね、なかなかそういう機会はね、
なるほどね、
そういう機会ありません。
そうか、だからそういう時だからこそ、もしこう怪しいものがあれば、どちらかというとこうもう一回見てくださいという。
そうですね、うん、僕はまあそういうふうに考えてるんですけども、うんうん、まあ、そのまあ、ただその時間に追われている検視の時に、うん、そういった時間を割いてしまうことが本当に適切かどうか、はい、っていうのは別として、まあ、うん、さっき言われた通り、うん、年に1回しか行われない学校の歯科検診で、
はい、
その時の虫歯を見逃すっていうことは、うん、まあ、極力避けたいと思ってます。
そうですね、う
ん、まあ、ただ最近ではかかりつけの歯科医院を定期的に受診される方が、
はい、
まあ、かなり増えてきました。
え、
だから、まあ、そうした心配は減ってきているとは思うんですけども、うん、まあ、それでも学校検診、歯科検診の意義をまあ少しでもまあ全うしたいなと思ってはいます。
はい、
で、まあ、この今お話してきている学校検診なんですが、
ええ、
最近の学校歯科検診は、うん、我々、私や、まあ、うん、大谷さんもそうかな、はい、ね、うんうん、子どもの頃に受けた歯科検診とは随分変わってきてるんです、
う
ん、で我々の子どもの頃の歯科検診では、うん、どの歯がどの程度の虫歯になっているか、うん、ということについて、うん、C1 から C4、うん、といった表現が使われていました。
言われた、もうそれが鮮明に、
なんかありますよね、
C1 とか C2 なんか言われたら、もう子供頃に何と思いました、それ。
でまた生え変わりの時期で、うん、まあ、グラグラしてきた乳歯にはペケが記載されて、
はい、
まあ、歯科医院を受診して抜いてもらうようにという指示が出されてました、
はい、
また歯並びに関しては、まあ、一応記載はされてたんですけども、うんうん、まあ、単に今歯列不正があるから、うん、歯医者さんに行って相談してくださいっていうふうに示唆するだけの。
そうですね、
うんうん、あと歯周病に関しては、まあ、僕の記憶なんですけども、はい、まあ、何一つ記載される事故がなかったように覚えています、
うん、今はどうなんですか、これ
今思って、まあ、その時、まあ、虫歯が何本あるのかを、うん、まあ、確定することだけが歯科検診の意味だったような気がするんですが、あ、
お
う、おう、まあ、それに比べて、うん、今最近行われている歯科検診についてお話しますと、
うん、はい、
まず虫歯に関しては、うん、その虫歯の程度に関係なく、とりあえず全て C、カリエスの C なんですね。
あ、虫歯という意味の、虫歯ってやっぱり意味があるんですね、
はい、C とだけ表現されて、うん、そのまた虫歯が疑われるような怪しい歯には、
うん、
要観察歯という意味で、うん、CO、
あ、
O は違うな、なんか観察という意味ですね、
なんかあるんですね、意味がね、
はい、
あ、ちょっとごめんなさい、 C だけか、 A も B もない、ちょっと
忘れちゃいました
、はい、はい、CO
と記載されます、
はい、
うん、で抜けそうな乳歯は、うん、要注意乳歯と記載され、
はい、
すぐに抜歯をする必要があるかどうかというのは、まあ、後日受診をする歯医者さんに、まあ、委ねることになります。
へ、
まあ、これに関して言うと、乳歯だからといってグラグラしたからすぐに抜けましょうというのが必ずしも、はい、いいかどうかはちょっと疑問があるわけなんです。
そういうことですね。
早く抜くことで、うん、次の歯がまあちょっと予定よりも早く生えてきてしますし、
はい、
あるいはそれによって横の歯がこう横に移動して、次に歯が生えるスペースがなくなったりすることもあるの で、
です、ね、
うん、必ずしもまあすぐ抜くのがいいかどうかっていうのはちょっと僕も疑問に思っています、
はい、
それから歯周病に関しては、うん、現在歯垢や歯石の付き具合と、うん、あと歯肉に起きている炎症の程度の2項目について診断がされます。
あるんだ、ちゃんと診断が、
はい、健康な場合には0、
はい、
軽度の場合は1、
はい、
重度の場合には2の3段階に判定されています、
はい、
また同様に顎関節症についても0から2の記載がなされています、
うん、
そして先ほど問題の歯並びなんですけども、うんうん、これに関しても一応0から2の記載がされるんですが、
はい、
この3年ほど前からは、うん、 それがどのような歯列不正であるのか、ということも記載するようになりました。まあ、一口に歯列不正といっても、いくつかの種類に大別されます。
はい、
例えば、まあ、歯の並び、特に前歯の部分の並びがデコボコしているような創生と言われるもの、また下顎が上顎に対して前に出ている下顎前突、まあ、昔風で言うと受け口ですね、というようなもの、またこう上と下の歯を噛み合わせた時に、上下の前歯の間に隙間ができてしまう、これが開口という、まあ、ものなんですけども、そういった、まあ、名前も全部記載することになっています。またそれ以外にも、まあ、口腔内全体の健康診断を行いますので、個々の歯の先天異常や、唇や口腔粘膜、あるいは舌、ベロですね、の異常についても気がついた時には記載しますし、またあのちっちゃな子においては、指吸いとかの習慣があって、まあ、前歯の並びが悪くなってちょっと出っ歯気味になっていたりする、ここもいますので、そういった周辺についても、まあ、確認していくようになっています。
先生、これ普通に歯科医に行ったら、結構時間かかって見てもらうような気がするんですけど、これ学校検診ってどれぐらいのスピードで
先生やるんですか？考えてみたら、こんだけの項目についての健康診断をだいたい生徒一人当たり1分弱程度の短時間
1分弱、
もちろんその何もない方も結構いらっしゃいますから、そういう方は早いですし、虫歯がちょこちょこあったり、あと、いろんな、そういった口腔内での異常を見た時にはさらにしっかり見ますので、その方には少し時間をかけますけども、人数で割ると大体1人頭1分を切ることが多いですね。
それでも200人って言ったら200分ぐらいですよね。
実際には、200人弱の方を見るのに、だいたい1時間40分から1時間50分、2時間はかからないことが多いことです。
かからないぐらいでやってる、
それぐらいでやっちゃうんですよね。これ考えてみたらかなりの重労働と言えると思います。
そうですね。
ただそれでもね、決してこう流れ作業的にねこなすんではなくて、やっぱり一人一人のお口の健康に対しては、責任を持って検診を行うように心がけているつもりです。
なるほど。
で、ここまでは学校歯科検診についてお話ししてきましたけども、ちょっと話を変えました。日本歯科医師会、日本歯科医師会が提案して、国民の歯の健康を維持させるために発足させた国民会歯科検診についてお話したいと思います。この国民会歯科検診というのは、要するには国民皆歯科検診を受けましょうというやつなんですけども、2022年に公表された経済改革の基本方針の中に、国民会歯科検診の導入を検討するということが織り込まれて、一時期ちょっと大きな話題を呼んだんですけども、早い話、国民全員に歯科検診を定期的に受けさせようというもので、その目的は健康の増進、健康寿命の延伸、ひいては医療費の削減を目指すことになっております。で、現在は、先ほど言いましたように1歳半から高校生までには義務付けられた歯科検診がありますが、それに対して18歳以上の成人には、もう各自の、判断で歯科を受診する必要があり、そのため歯科検診の受診率も大幅に下がってしまって、結果として歯のトラブルを抱える人が多いというのが現状になっています。
そうですね。
そこで、大学生や社会人に対しても歯科検診を義務付けようというのが、国民会歯科検診というものなんですね。
なるほど。
で、昨今この我が国ではこの国民会歯科検診の実効化に向けた、環境整備が進められているんです。具体的に言うと、歯科医療提供体制の確保や整備、また医薬品の安定供給に向けた迅速な対応であるとか、歯科衛生士さんや歯科技工士さんの人材確保や養成の支援などの取り組みが行われているんです。ただ、僕の印象なんですけども、そうした取り組みが行われていて、確か、2025年、つまり今年ですよね。
今
年にその導入を目標にしていたはずの、この制度なんですけども、ここに来て今一つ、国民の皆さんの間に浸透している様子も見られませんし、また実際にこういつ導入っていうのがまだはっきりしてないので、ちょっと心配なんですね。いうのが、 高齢化が進んで、団塊の世代が65歳を超える2040年には、まあ、超高齢化社会になるとも言われている、まあ、我が国の、まあ、医療保険制度ですからね、まあ、これを本当に心から心配せざるを得ないんです。なんか変なことをお話しているうちにだんだん深刻な問題になってしまいましたね。、はい、申し訳ありません。まあ、結論として、まあ、僕が今日はこの放送を通じて、はい、まあ、皆さんにお伝えしたかったことは、その国民皆歯科検診、これが義務化されようがされまいが、まあ、正確に、まあ、今日ラジオを聞きに、ね、くださっている皆様に対してとっては、はい、せめて、まあ、各自のために年1回歯科検診を受けていただくことで、いつまでもご自身の歯で美味しいご飯を食べていただき、はい、また健康寿命を伸ばしてもらうことで、それによって結果的に皆さんの負担になるであろう医療費を減らせるのではないかなということなんですね。
なるほど。
で最後に、はい、間もなく学校で歯科検診を受ける生徒さんたちいらっしゃると思います。
そうですね。
で、検診の日の朝は、はい、しっかり歯磨きをしてください。もちろん普段からもしていただきたいんですけどもね。、で、まあ、検診の日にしっかり歯磨きをして綺麗な歯でいただくことで、我々はより正確な歯科検診で健康診断をすることができます。どうかよろしくお願いします。
なるほど。いつも以上にしっかりと ね、歯を磨いていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。以上で今日のお話終わりです。最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。倉敷歯科医師会の三宅、義彦先生でした。